箇所を拝読します。詩編の143編、963ページになります。143編の1節、2節、そして8節から10節、2箇所をお読みいたします。1節から。主よ、私の祈りを聞き、私の願いに耳を傾けてください。あなたの真実と義によって私に答えてください。あなたのしもべを裁きにかけないでください。生ける者は誰一人あなたの前に義と認められないからです。そして、8節。朝にあなたの恵みを聞かせてください。私はあなたに信頼していますから。私に行くべき道を知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから。主よ、私を敵から救い出してください。私はあなたの中に身を隠します。あなたの御心を行うことを教えてください。あなたこそ私の神であられますから。以上です。よろしくお願いします。
まあ、人間は、まあ、年のため、病気のために死なない。本人のために、また、まあ、我の家族のために、最善であるから、主は、おいで、来なさい、と呼んでおられるのです。まあ、昨日もちょっと珍しい葬儀だったんですね。みんな大きな声で笑ったのは初めてです。ちょっと。結局ね、まあ、残されてる孫6人、みんな、身に明かししましたし、まあ、そしてここで歌ったんです、みんな。まあ、ひ孫はちょっと小さくて、ちょっとできなかったから、けど途中で声を出したりしたから、やっぱり、楽しかったんです。まあ、この、上田理恵姉妹は、まあ、目が不自由になっちゃったし、もう必ずもう見えなくなると思って、聞いてくださいよ。聖書全体、黙示録から黙示録、創世記から黙示録まで全部吹き込んだんです。いや、それを聞いた時もすごい。結局ね、聖書しかない。と彼女は確信したのです。御言葉こそ自分にとってすべてのすべてである。まあ、今朝も一人の、まあ、あちこち出かけて御言葉を述べ伝える兄弟から聞いた話です。あるところで、結局一人の人は非常にもう何年間も紹介に来てるんですけど、反発したんです。人間はそのように悪くない。まあ、兄弟はそうしたら、ローマ書三章読んだら、いえ、読みません。まあもう、結局人間はダメ。全然ダメ。そしてダメなものだけしかイエス様必要なのではないでしょうか。ね。自分の考え、聖書よりも大切にすることも、もう悲劇的そのものです。ですからまあ信ずる者にとっても、やっぱり戦いです。大切なのは、自分の考えていることか、自分の思っていることか、聖書は何で言っているか。やっぱり、いつも決めなくちゃいけない。ある意味で自分自身を否定しなくちゃならない、なのではないでしょうか。まあ今、一緒に歌いました。まあ、そう思ったならばよかったけどね。今ぞ、告げたまえ、身旨よ。まあ、これこそが、今、重田兄弟の読みました詩編の作者であるダビデの気持ちだったのです。もう一回小説読みましょうか。あなたの御心を行うことを教えてください。自分でわからないから。教えてもらえなければおしまい。あなたこそ私の神であられますから、あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてください。毎日何回も教えてください。 導いてくださいと祈るべきなのではないでしょうか。まあ、今まで何人かドイツの、まあ、アイドリングというところまで行きましたし、まあ、まあ、いわゆる、まあ、姉妹会の創設者、まあ、僕も個人的にもちろん知っていたし、彼女も目が完全に不自由になった。何にも見えなくなった。けども、すんごい姉妹でした。まあ、彼女は祈りました。私は学び、そして知るようになったのは、主イエスとの交わりの時間をないがしろにすれば、得るものがなく、損するばかり。主イエスの御顔を探さないと、主の御声を聞こうとしないと、主に対する奉仕のための能力も装備も失う。主イエスの御声に対して聞く耳がないと、何をしても余計な力の必要とし、御心のままになすことができません。主の御前に静まらないと、落ち着きがないし、自分を否定することもあり得ません。主の声を聞こうとしない日は、身を結ばない日です。主よ、語ってくださいと望まないこととは、あらゆる不幸の原因です。主イエス、私はいくら損しても、大切なことを失っても、ただあなたの御前に静まることだけを望んで、また願っています。主イエスは、多くのことをしてもらいたいでしょうが、しかし、最も大切なのは聞く耳を持つことですとか、私を祈りの人にしてください。まあ、彼女はそういう心構えを持っていたから、もう本当に大いに祝福されたのです。結局、御心を知らせてください。まあ、先週でしたが、どうしたら主の御心を知るもんか、という、まあ、大切な問いについて一緒に考えてまいりました。そして、まあ、結論から見ると、主の御心は、ただ、主の御霊、聖霊によってのみ知ることができるということです。だから、三千年前にもうすでに、ダビデは、心が祈ったのです。あなたの霊が私を導いてくださるように。まあ、主の御心を知りたいと思う者は、御霊に導かれる生活をしていなければならない。ですが、どうしたら御霊に導かれる生活を送ることができるか、ということを知る必要ない。この間、まあ、二つのことをちょっと引用しただけ、まあ、だけなんです。一つは、御言葉を聞く備え。結局、主よ、教えてください。それから、御言葉に従うことです。教えてください。知るためじゃなくて、従うため。知らなければ、従えないからです。まあ、こういうふうに、主の御心にかなったダビデは絶えず思ったのであり、祈り続けました。教えてください。導いてください。ダビデの祈りは、もちろん我々の祈りでもならなければならないなのでしょうか。なぜならば、主ご自身がダビデは私の心にかなうものであろうと、いうことができたからです。私たちも主に喜ばれるものになりたい。なのではないでしょうか。けど、主の御心にかなうものになるには、どうしても御霊に導かれる障害に入らなければならない。なのではないでしょうか。まあ、問題が起こると、誰でもが助けを求めます。これはまあ、本当は根本的に間違っている。問題になる前に、もうすでに祈るべきなのではないでしょうか。そしたら反応は全く違う。結果が現わない場合が、 私たちはまあどうして主は答えないのかと思うようになります。結局御言葉を開く、御言葉に従おうという心構えがなければ、もちろんいくら祈っても意味のないことなのではないでしょうか。ですが、今から祈ろうとすることは、まあ、御心であるかどうか確信すべきなのではないでしょうか。例えばみんな、今日からとみんな、使徒行伝の中国書31節の言葉を知っている。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも、あなたの家族も、親戚も、知り合いの人も含まれている。そうすると、この御言葉を本気になって信じれば、あの人、向こうの人、救ってくださいと祈らなくなるよ。イエス様、あなたは約束したから、あなたは嘘つきじゃないから、決まりから嬉しくしょうがない。感謝します。期待を持って待ってます。これは信仰の表れです。この信仰がなければ結局、主は悲しくなります。御心かどうか、それ、まず確信して、それから祈るべきなのではないでしょうか。まあ、御座にまで届く祈りをしたいならば、御霊に導かれる祈りを捧げなければならない。まあ、大切なのは、祈りよりも、祈るの前に、主は何を考えているか、何を約束していてくださったのか、ということを知ることなのではないでしょうか。この確信を我々に与えるのはもちろん、御霊だけです。前に読んだことがありますけど、もう一回読みます。ロマ書8章の26節、27節、非常に素晴らしい言葉です。まあ、初代教会の心構えを表す言葉です。276ページです。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。初代教会の人々とは、結局、私たちとはイエス様に出会った。この目で見た云々と言わなかったのです。私たちは相変わらずは弱いものです。弱い私たちを御霊は助けてくださいます。私たちはどのように祈ったが良いかわからない。まあ、幸いなご道めさですね。何を祈ったがいいかでさえもわからない。けど、問題はそれではない。それを分かれば、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取り出してくださいます。人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何がかをよく知っておられます。なさが御霊は、神の御心に従って生徒のために、まあ、信ずる者のために取り出しをしてくださるからですとあります。まあ、信仰と、確信の欠乏は、主の御心を知らないところから来ています。それゆえ、また、それからこそ多くの祈りが聞き届けられないなのではないでしょうか。私たちは主の御心をはっきり知るまで、町の望み、御心をした後初めて行動すべきであり、まあ、感謝すべきなのではないでしょうか。まあ、導きは、うちに様、住みたも、御霊によってのみ与えられます。そしてこの内中の主の導きは、特定な、特別な、イエス様を信ずる者だけに約束されるのではない。すべての救われた兄弟姉妹に与えられている特権そのものです。まあ、実際に何かの問題にぶつかった場合、どのように御霊の導きを知っていくか。まあ、聖書を見ると、いろんな、まあ、手に分けることができるじゃないかと思うんです。第一番目は、御霊の導きを もともぐ場合、すべての物事は主の栄光のためであるということを知らなければなりません。コリント第一の手紙、七章の三十一節です。304ページになります。コリント第一の手紙、七章の三十一節、こういうわけで、あなた方は食べるにも、飲むにも、何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。もしこれを深く心に留めているならば、自らの思いや、自らの願いは捨て去ってしまう備えがあるはずです。まあ、ことの、まあ、いわゆる献身者とは一体誰なのでしょうか。また、まことの献身者とは、自分の意志を主に明け渡し、毎日その明け渡しを新たにしている人です。この自らの意志を主に捧げた人だけが、御霊に導かれることができます。イエス様は全く御霊に導かれたお方でした。イエス様が簡単なく御霊に導かれた秘密は、まあ、詩編に書かれています。40編の8節です。主に、まあ、イエス様に対する予言の言葉でもあります。40編の8節、我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。まあ、これ、万心から言えたのはイエス様しかない、なのではないでしょうか。まあ、このイエス様の心の持ち方こそ常に御霊に導かれる秘訣です。ですから、まあ、だからこそ、イエス様は証ししました。ヨハネ伝8章の29節です。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。まあ、イエス様しか言えない言葉です。もし私たちはいつも御心にかなうことを行うといえば、まあ、嘘かあれば御心にされているかのどちらかです。イエス様しか言えなかったのです。けども、御霊に導かれるということは、時には、自分の今よる良い意志を捨て、主の御心だけに従うことを意味しています。これは決して簡単なことではありません。一つも罪を犯されなかったイエス様でさえ、難しく思われたほどです。イエス様は十字架を前にして、ゲッセメネの園で祈りました。まあよく引用される方です。マタイ伝26章38節です。私は悲しみのあまり死ぬほどです。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。まあ、イエス様はこの苦しい祈りを父の御心を行うためになさったのです。まあ、イエス様を産んだマリアという女性の態度も本当に、まあ、素晴らしかったのです。ルカ伝一章の38節を見ると、彼女はまあ、次のように祈りました。ルカ伝一章三十八節。97ページですね。本当に私は主のはしためです。どうぞ あなたのお言葉通り、この身になりますように。私の思いとは別にどうでもいい。御心だけがなるように。結局マリアは自らの意志を主に明け渡したのです。三十一節。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を見ます。なお、イエスとつけなさい。三十四節。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになりましょう。私はまだ男の人と知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、糸と体の力があなたを覆います。そういう縁を守る者は聖なる者、神の子と呼ばれます。そして38節、マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていったと。このマリアには、まあ、イエス様の母になる心の備えがありました。もし結婚する前に身ごもるなら、奥では石で打ち殺されなければならなかったんです。その危険も顧みないで、ただ身心をなさせたまえ、とマリアは主にすべてを明け渡しました。私は主のはしためです。あなたのお言葉通り、この身になりますように。まあ、主の見境が第一の場所を占めていなければなりません。この態度を持つ人々に与えられた祝福が本当に豊かです。私たちも、イエス様やマリアのような献身者なのでしょうかね。まあ、パウロ、もう結局そういう人でした。人のご機嫌通りのような上辺だけの使い方ではなく、イエス様のしもべとして、心から主の御心を行い、人にではなく主にのみ使えるように、善意を持って使えるものとなりたいと、パウロは心から思ったのです。まあ、主に聞き従い、己を捨てる備えのある人は、御霊の導きを受ける資格のある人です。まあ、若い兄弟姉妹は、結婚の相手を考えるときにも、主よ、私はあの、兄弟の姉妹を好きになったけど、御心でなければ、相手を断ち切れます。と、こういう、まあ、主に従う、態度がどうしても必要なのではないでしょうか。まあ、我々の心の態度が主の栄光、主の見境を第一にしているならば、主は我々を豊かに導くことができるのです。まあ、御霊の場合を求む場合、すべての物事は主の栄光のためであるということを知らなければならない。第二番目。主の導きはいつも御言葉にのっとっています。非常に、まあ、大切な点なのではないかと思います。御霊の導きは必ず、いつも必ず、主の御言葉である聖書に基づいています。したがって、聖書の知識は我々にとって本当に大切なことと、言わなければならない。言うまでもなく、救われるためじゃない。救われてから、主の持ち上がる器となるためには、必要です。言うまでもなく、御言葉を大切にしないと、御心を知ることができない。御心を知らなければ、従うことができません。ホセアという預言者は、非常に、まあ、苦しんだ男でした。彼は、四章の六節を見ると、次のように、当時の主の恵みによって、エジプトから解放された、イスラエルの民。 救われた人々に言わざるを得なかったので、1355ページです。1355ページ。私のためは、知識がないので、滅ぼされると、主は嘆いておられたのです。また、ソロモンは、箴言の中で、次のように書いたのです。中級編の二節です。熱心だけで、知識のないのは良くない。急ぎ足の者はつまずく。とあります。中級編の二節。まあ、イエス様はよく、まあ、当時の聖書学者たちを叱ったのです。どういう言葉で叱ったかと言いますと、読んだことがないの？結局、聖書の知識のないことをイエス様は非難されました。例えば、マタイでの中二章を見ても、次のように書かれています。中二章、マタイ伝中二章の三節。しかし、イエスは言われた。ダビデとその鶴の者たちが火も誓った時にダビデが何をしたか読めなかったのですか？もちろん知っていたはずです。読んだんです。けども、真剣に考えようとしなかったし、地方のものにしようとしなかったのです。中級章、同じくマタイ伝中級章の四節。イエスは答えて、まあ聞いたから、答えて言われた。創造主は初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れて、その妻と結ばれ、二人の者が一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。まあ、聖書を読めない人は、まあ、上乾きを持って、従おうという心構えがなければ、結局、御霊の導きを待っていても、何の役にも立ちません。迷いに導かれるばかりです。また、二十二章を見てもわかります。イエス様は、まあ、聖書学者たちに言われました。二十二章の二十九節。そんな思い違いを知っているのは、聖書も神の力も知らないからです。結局、彼らは聖書を勉強しただけなんです。知識を得るため、ヘリグだろうとしなかった。自分の意思を捨てようとしなかった。結局、御言葉は本当の意味で何であるかと、知りたくなかったのは当時の聖書学者たちの態度でした。まあ、主の御言葉に逆らう者に、御霊の導きがないなのは言うまでもありません。もしただ一つの御言葉にそれを知りながら、従わないなら、どんなに祈っても導きは与えられません。主の御言葉に逆らうということは、主の御霊に逆らうことです。従ってそのような人には、到底導きが与えられません。主は我々に御言葉を確かに学ぶように進めておられます。ちょっと旧約聖書の一箇所見てみますか。申命記の中七章、306ページになります。申命記の中七章の中九節です。自分の手元に置き、一生の間これを読めなければならない。それは彼の神、主を恐れ、この御教えのすべての言葉と、これらの掟とを守り行うことを学ぶためである。まあ、似てる箇所いっぱいいますけど、例えば、イサヤ書の一章の八節、まあ、内容的に全く同じ言葉ですけども、 イサヤ書一章八節、主の書物を調べて読め。これらのもののうち、どれも失われていない。それぞれ自分の連れ合いを書く者はいない。それは主の口がこれを命じ、主の御霊がこれらを集めたからであろうとあります。また、まあ、イエス様は、結局、聖書学者であるパリサイ人たちに厳しい言葉を言われたことがあります。ヨハネ伝五章三十九節。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、確かにそうなんです。あなた方は聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのですと。結局聖書の中心とは一つの教えではない。約束された救い主、小さいのこの世に来られた救い主、十字架の上で犠牲になられたイエス様、復活なさり、昇天なさってイエス様、今日も支配しておられるイエス様です。また近いうちに迎えに来る主イエス様です。使徒行伝の十七章の中で次のように書いてます。ここのユダヤ人はテサロニケのいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。パウロは人をあまり褒めなかったよ。みんな嘘つき、みんな使うものにならない、ゼロ以下。まあ彼は旧約聖書の箇所を引用してそういうふうに人間についていったのですけど、ここで珍しく彼らは良い人たちでした。どうして良い人たちであったかと言いますと、あのパウロの言っていることは本当かな、嘘だったら困る、またはされないように自分でたまにじゃなくて毎日聖書を調べた。パウロはそれを分かった時嬉しくなった。いやーありがたい。ですからまあ人間は何と言ってるかは別にどうでもいい、聖書は何と言ってるか。ですから私はいつもね、紹介の出してる本あるでしょ、いっぱいけど、いつもね、いいもんだと言えないよ。大したもんじゃないけど、その中に引用されている聖書は最高だよ、ね、それだけ大切にすればもう嬉しくなるよ。解放されます、導かれます、祝福されます。本当にもう聖書は全ての全てです。もし御言葉が我々の喜びとなり、楽しみとなり、命となるなら締めたものです。ダビデは、まあ、一番長い詩編を書いた人ですね。詩編の119編。全部176節ですかね。まあ、いっぺんに読めない方がいい。ちょっと。4節だけ、3節だけ読みましょうか。119編の72節。あなたの御口の教えは、私にとって、幾千の金銀に勝るものです。まあ、最高の宝物です。97編、どんなにか、私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中、私の思いとなっています。結局、自分の思っていること、考えていることは大切じゃない。御言葉は何で言っているか。140節、あなたの御言葉はよく練られていて、あなたのしもべはそれを愛しています。読めなくちゃならないじゃないよ。大好きか。私のすべてであるから。結構ある人々は言うかもしれない。イエス様愛してる。けど聖書を愛せない人はイエス様愛することができない。無理です。イエス様の、まあ、名前の一つは神の言葉でしょう。離れられない。エレミヤとは確かにいろんなことで悩みました。 けど、悩みながら喜ぶことができた。どうして？やっぱり御言葉のおかげでした。中古、エレミヤ記の中古書中国説、私はあなたの御言葉を見つけた。それを食べました。食べることではわかることじゃない。理解することでもない。納得することでもない。自分のものにすることです。書かれてる。私のために書かれてる。この素直な態度を取ることです。私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。御言葉がなかったならば、彼はもう潰れてしまったよ。それこそが彼の力、支えとなったのです。まあ、我々の信仰生活は、御言葉を食べる計り従って、程度に従って成長してまいります。まあ、命のパンであるイエス様ご自身が、我々の食べ物とならなければいけませんし、またイエス様はそうなりたく、我々の心の奥底に入ることを願っておられます。一体どうしてイエス様をよりよく知ることができるなのでしょうか。御言葉によってのみです。聖書すなわち主の御言葉は単なる教義、学説を述べているのではなく、イエス様の啓示の書物そのものです。読むと大切なのは結局、イエス様をよりよく知りたいから、そういう心構えを持つべきなのではないでしょうか。イエス様はパリサイ人たちに、あなた方は聖書の中に調べているが、御言葉を食べることをせず、命を受けようとしない。と言われたので、聖書を読むことと命を受けることは、まあ、一つのことであり、決して二つのものではありません。まあ、主は言葉をもってご自身のお表しになります。主の御言葉は我々にとって命のパンとならなければいけないはずです。なぜなら聖書は教義や真理の原則を語っているよりも命のパンそのものであるからです。まあ、御言葉は私たちにとって一体何なのでしょうか。しずる冷たい餅に過ぎないなのでしょうか。重荷となっているなのでしょうか。あるいは命となっているなのでしょうか。まあ、もし生きる御言葉が我々のうちに入るなら、その必然的な結果として命がやってまいります。まあ、理解力をもってしては決して命は訪れてまいりません。もし聖書が我々にとって単なる掟であり、単なる真理であるなら、それは私たちにとって重荷であり、不自由なものですけど、命なら自由と喜びをもたらすものとなるに違いない。今日は金槌。神御姉妹の証になりますけれども、その前にいつものように神御姉妹、この間失敗したんですね。まあ気がついた人もいたし、けど始まる前に僕彼女に言ったんです。失敗してもいいよ。そしたら僕のせいになったかもしれない。結局ね、私たちは大切にしてもらいたいじゃないよね。主は中心にならば、それでいいじゃないの。